こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。愛媛県松山市の近藤新平さんからのお便りでは、今はつくしが芽を出し始めたので土手や野原に生えているつくし鳥に家族で行ってきました。こういうお便りが届いています。時が経つのは早いものですね。新型コロナの感染が始まってもう1年になります。こちらも早く収まってみんなが平穏に過ごせる日が訪れることを願っております。では今日もヨドバシ協会の荒川頼子先生とご一緒に皆様からのお便りを読ませていただきます。ところで荒川先生、先生の故郷沖縄での春を告げてくれるものというのは一体何でしょうね。
そうですね、沖縄は日本列島からは離れているので自然も気候もかなり違います。4月の沖縄では綺麗な色のヒスイカズラが美しく咲いています。そして沖縄の県の花である真っ赤なデイゴが咲き始めています。それでは今日も皆様から寄せられたお便りを読ませていただきます。愛知県岡崎市の中島秀幸さんのお便りです。日中暖かくなり桜が満開の時期の受信当日、家内とともに近くの公園に足を運び、桜の木の下でサンドイッチ弁当で花見を楽しみました。草木が花を咲かせる力強さは自然の偉大さを感じます。その一方、春の嵐とは残酷なもので、見頃を迎えた直後に決まって桜を散らしてしまう時にはまるで苦労して完成したジグゾーパズルをすぐにバラバラにされるような気持ちにされます。アーカイブ番組のマリンバの調べですが、音楽を気楽に楽しめる現代でさえもマリンバの演奏を聴く機会はほとんどないと言えます。貴重な音色に触れることができる素晴らしい時間です。次に秋田県大館市の福田久隆さんのお便りをご紹介します。土日ともに時間が合わず毎週聞けないのが残念ですが、その中でマリンバの調べが放送される日だけはなんとか時間調整して聞いています。アンデス山脈から飛んでくる電波を捉えてマリンバの調べを聞いてた頃が懐かしいです。今思えば受信機もままならぬ時代に南米からの電波がよくぞ届いていたものだなと感心するばかりです。人工透析を始めて3年が過ぎました。現在は週に3回4時間の透析を受けています。今日という一日を神様の恵みのうちに生かされていることを感謝しながら過ごしています。福田さんからは白内障の手術も受けられたとも伺っていますが、目の具合はいかがでしょうか。治療の一つ一つに神様の助けがあるように共にお祈りさせていただきます。
愛媛県松山市の中学2年生の矢野幸太郎さんも、 マリンバの調べには魅力を感じておられます。マリンバ演奏で聴いた曲、そのオリジナル曲の演奏を自分は聴き比べてみたいというふうに書いてこられました。まあ、考えてみればオーケストラで100名の人たちがあらゆる楽器で演奏する曲を一人で一つの楽器だけで演奏するのですから、それはまさに名人芸ですよね。誰にできることではありません。神奈川県相模原市の内田勝久さんも2月のプログラムノートで、今月のマリンバの調べはトルコ行進曲と書かれていたので楽しみにしていました。希望の言葉では、新型ウイルス感染症が拡大している中、上を見上げて父なる神がおられることを徹底して信じることの大切さを教えられました。私は学校で教員として勤めていますが、コロナ禍による臨時休校を通じて新たに始めることができたことがあります。それはコロナは憎いですが、そのコロナによって人間が新たに生み出す知恵を神様が与えてくださるということです。私は高等学校の教員としては24年間教壇に立ってきました。現在も特別支援学校に勤務しています。先天的に障害がある子どもたちと毎日学校で過ごしていますが、その出会いがあったのも神様が私にその場を備えてくださったのだと信じています。実は定年退職まで私はあと2週間を残すのみとなりました。まあ、大変忙しくなります。でも昨年からずっと毎月レポートを送ることを目標にしてきました。それを続けてきましたので、これからも続けるつもりでいます。内田さん、ぜひ目的を達してくださいね。岡山県岡山市の松本陽介さんからのお便りです。私の受信報告が番組で紹介されて驚きました。ラジオで投稿した手紙を読み上げてもらえるのは初めての経験です。私は月に1回土日の当直勤務があります。その時は当直先で朝の放送を聞いています。当直室は丘の上にあるビルの3階にあります。南向きの出窓があります。その上にラジオを置くと大変クリアに南半球から飛んでくる HCJB の電波をキャッチすることができるのです。そうですか、松本さん、今日もその丘の上のビルの3階南向きの出窓にラジオを突き出してオーストラリアからの電波を捉えておられるのでしょうね。岡山県岡山市の竹野匠さんからのお便りです。3月に入りましたが、朝のこの時間の電波の伝わり具合はそれほど悪くありません。今日の加瀬三郎さんのアフリカ大陸の旅のお話、ストレスもなく拝聴することができました。まるで国内の AM ラジオを聞いているような感じでした。休日の朝のひととき、とてもゆったりした気分で番組を楽しむことができました。
神奈川県藤沢市の加藤信也さんは次のようにお便りをくださいました。加瀬三郎さんは目がご不自由というハンディキャップを持たれながらも世界中を旅行され、日本文化が誇る折り紙の国際普及に貢献されたと伺っています。ちなみにアフリカといえば、私はもう10年以上も前になりますが、2009年の年末にエジプトの観光旅行をした際に、ピラミッドとスフィンクスの見学や ナイル川クルージングなどを体験しました。そして今度はいつかサバンナのサファリツアーにも行ってみたいと思っていたのですが、本日のような恐怖の体験談をお聞きするとちょっと消極的な気持ちになってしまいます。それはともかく、加瀬さんという方は時としてこのような危ない体験をされながらも、世界中に折り紙を普及することに人生を捧げられたことには頭が下がります。本当に素晴らしい功績を残された方だと思います。次は埼玉県深谷市の野口みのるさんのお便りです。折り紙の歌を今日も楽しく味わいました。はるか昔、私もケニアからタンザニアに入り、キリマンジャロに登頂したことがあります。放送を聞いていて、私も当時の珍道中を懐かしく思い出しました。続いて、神奈川県横浜市の小野沢栄さんも折り紙の歌のご感想を寄せてくださいました。今回の折り紙の歌はケニアでの珍事件でしたね。アフリカゾウは地下水の匂いを数キロも離れたところで感知できる鼻を持っていると聞いたことがあります。野生動物の能力を人間の常識で考えてはいけないということですね。相手に悪気がなくても、野生の象に一撃されたら人間はひとたまりもありません。しかし思い返してみれば、そういうことは人間の社会生活の中でもあるものですね。相手を常に自分と同じ能力、価値観だと思っていると、手痛いしっぺ返しを受けることになります。
東京都世田谷区の須藤達也さん、田島さんの著書のお話を先月に引き続き楽しませていただきました。毎回とてもスリルある話題を楽しく聞いています。本日のキャンプサイトでのアフリカゾウの牙に襲われたシーンは目に浮かぶようでドキドキさせられました。テントを見つけその中にあるバナナの匂いに特に敏感であることがよくわかりました。また最後の象牙を処分することについて日本の次の世代の方にも見てほしいという二人がとても印象に残り同感できる内容でした。石川県金沢市の安本大樹さんからのお便りです。折り紙を取り持つ人との出会いとつながり、私自身障害児のリハビリを提供する職業ですので折り紙を用いることが少なくありません。折り紙は無限の想像力を引き出し高めてくれる最高のアートだと信じています。広島県広島市の三宅秀美さんのお便りです。2月のプログラムノートで折り紙大使の加瀬三郎さんについて詳しく読むことができました。盲目のハンディがありながら折り紙で人に幸せを与えることはすごいことだと思います。この時期コロナで外出がままならず悩んでおられる方たちに対しても折り紙に親しむことで不安を和らげられるのではないかと思いました。続いて大阪府大阪市の柏木正夫さんからのお便りを読みします。今回からはアフリカ大陸ということですが、今日は現地の子どもたちとの触れ合いというより、動物たちとの触れ合いになっていたようですね。特にキャンプ地でゾウに襲われそうになった二人などにはびっくりしました。加瀬さんのバッグの中にあったバナナの匂いを嗅ぎつけたようですが、そこにバナナがなくとも、その香りだけでバッグの中身を確認しようとしていたとすれば、野生動物の嗅覚には驚くばかりです。で、最後にワシントン条約で、象牙の輸出入が禁じられていたにもかかわらず、密漁などで 像の数が減っていることに触れられていましたが、人の手にかかって数が減っている動物たち、その命は大切にしていきたいと思っております。千葉県千葉市の富田俊明さんのお便りです。加瀬三郎さんの折り紙の歌テントで終身中の像との出会い、これは衝撃的でした。そこから当時問題になっていた象牙問題が浮かび上がってきましたが、印鑑を使わなくなる最近の流れ、これは結果としてアフリカゾウの保護にもつながれば良いなと思っています。
北海道札幌市の細川ひとしさんのお便りです。毎月お便り交換の番組を聞くたび、 BCL をやっていてよかったと感じます。そこには何とも言えない連帯感があるからです。この素晴らしい仲間とこれからも共に歩んでいきたいと思います。直接は会えなくても BCL 仲間はラジオを通じてしっかり結ばれているんですね。次は東京都枝川区の宮本幸春さんのお便りをご紹介しましょう。昨年春に関東に戻り、最近仕事にも精神的にも落ち着いてきましたので、7年ぶりにポータブル短波ラジオのスイッチを入れて夜の放送を聞きました。ラジオのダイヤルと同時にスピーカーから聞こえるマリンバの調べが、10代の学生時代が昨日のように蘇りました。当時は南米からのノイズ混じりの電波を聞いていました。今は環境は変われど簡易的な設備でも聞きやすくなり、当初の少年時代の気持ちをよみがえらせる感覚は、50代半ばになれど気持ちの持ちようの大切さに気づかせてくれました。続いて鹿児島県鹿児島市の安藤和明さんのお便りです。日本列島南端の鹿児島で聞いています。受信機は修理してもらった1970年代の BCL ラジオです。朝晩とも良好に受信できています。インタビュー形式の南米触れ合いの旅、赤道物語、そして日曜の朝に心の正しさ、優しさを考えさせられるバイブルトーク、聖火、1月の BCL 談義など、興味深く聞かせていただきました。どれも貴重な番組であり、ラジオのダイヤルを合わせるのがいつも楽しみです。安藤さん、番組を楽しんで聞いてくださりありがとうございます。宮城県仙台市の白石真一さんは81歳になられましたが、リスナーの皆様に深い思いを寄せてお便りをくださいました。今から20年以上前に日本短波クラブの編集を担当してた頃に見かけたリスナーのお名前を放送で聞いていると、みんな長い間 HJB を聞き続けているのだなぁと感慨深いです。一方では消えていった仲間もおられ、月日の流れを感じます。多分他のリスナーも白石さんの名前を聞いて、まだ頑張って受信しているのかと思っておられることでしょう。
新潟県新潟市の鈴木正史さんからのお便りです。4月からも単身赴任が続きそうです。定年を迎えるというリスナーの方からのお便りもよく紹介されますが、別れと出会いの季節になりましたね。私も自宅から通勤できない遠方への移動を経験した時には、趣味の BCL が慰めとなっていました。その私も実は、あと1年で定年です。健康に留意して過ごさなければと思っております。広島県東広島市の恩塚明さん、私は昭和10年の1935年生まれ、85歳です。1958年から1968年の18 1年間寸暇を惜しんでベリカード集めに熱中しました。それなりの成果を得て日本タンパクラブの会員になりました。実は昨年タンパ放送を再び聴取するようになりました。53年のブランクは想像を絶するものでした。3月14日放送のお便り交換のリスナーの名前を読み上げるコーナーで図らずも懐かしい S さんの名前を聞きびっくりしました。その方は自分より年上のはずです。ちょっぴり残念ですが、いや、ちょっぴり嬉しかったです。恩塚さん、日本もこのところ100歳時代に突入したようですから、これからもどうかお元気で BCL を続けていただきたいと思います。続いて、25年前に20年ぶりに BCL を復活された神奈川県相模原市の金子義弘さんからのお便りをご紹介します。リスナーのお便りを聞いていますと、復活組の方が多いことに気づきます。自分も実は、25年前に20年ぶりに BCL を復活したことを思い出しました。コンドルが飛んでいくを聞いたときには本当に感動したものです。昨日のことのように思い出しております。私はあと3年足らずで定年退職となりますが、あまり気張らずに気にもかけずにこれからもラジオを聞いていきたいと考えています。岐阜県高山市の幅博樹さん、お便り交換の時間楽しいです。 SCJB の平均年齢は60歳くらいでしょうか。自分も実はそこに入ります。最近若いリスナーも増えてきているようですが、放送局の性質上、若者向けの DJ 番組やポップ音楽番組にすることもありませんので、今までのような確実な放送をこれからもお願いいたします。幅博樹さん、お便りありがとうございました。
福島県会津若松市の12歳になる陽丸康介さんのお便りです。今日の番組を受信しました。とっても良好でした。お便り交換の時間は毎月聞いています。様々な方のお便りが紹介されてとても勉強になります。陽丸さん、新学期が始まったことでしょう。元気に励んでくださいね。放送もお楽しみに。
それでは今日の番組でお便りをお読みできなかった方々のお名前を最後に紹介させていただきます。では北から順に荒川先生、よろしくお願いします。
はい、それではお読みさせていただきます。では北海道からです。渡辺剛さん、武井明さん、吉田光三さん、及川直樹さん、宮城県秋葉博之さん、福島県佐々木明彦さん、新潟県金子博史さん、石川県茶木直之さん、群馬県小林重彦さん、千葉県松永のぞみさん、尾身秀樹さん、須藤幹雄さん、根本博之さん、埼玉県岩佐和彦さん、坂田義弘さん、小林哲郎さん、牧野真さん、東京都細川康文さん、細谷正夫さん、佐伯義則さん、鈴木俊弘さん、甲斐元文さん、矢倉哲也さん、中川峰夫さん、宮城浩二さん、坪井俊樹さん、神奈川県水内正弘さん、及川和明さん、中村孝義さん、関本勝さん、丹野秀夫さん、河瀬和久さん、静岡県富山義弘さん、愛知県鈴木秀夫さん、吉江邦久さん。
続いて大阪です。大阪小原美希夫さん、滋賀県井上幸男さん、兵庫県矢倉哲也さん、三重県川添光則さん、三中博明さん、浅野義隆さん、奈良県田中陽一郎さん、山崎文久さん、松井博之さん、榎本誠一さん、島根県浜村聡さん、岡山県上村明夫さん、藤原大輝さん、広島県三宅秀光さん、香川県亀原達也さん、宇治部昭彦さん、愛媛県豊里隆さん、福岡県関谷文則さん、木下博道さん、長崎県古川隼人さん、浦上忠さん、木寺美琴さん、鹿児島県A 哲也さん、安藤和明さん。
その他今月も中国上海におられる安田義雄さんからと、韓国のクォン・デジュンさんからレポートをいただいています。皆様どうもありがとうございました。それでは来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。